もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
お願いします。
最初に年齢を教えてください。
20歳です。
20歳ですか。
はい。
まだ当然結婚してないですね。
してないです。
お父さんとお母さんと一緒に住んでるの？
父親は他界しています。で、母親と弟2人と住んでいます。
で、お母さんは何歳ですか？
47歳です。
47歳。
はい。
はい、わかりました。それでどんな相談でしょうか。
弟が2人いまして、
はい、
このうちの下の方の
19歳、
一番下の弟の12歳ですね。
12歳、
はい、はい、の弟の相談なんですけど、
はい、
小さい時から癇癪がちょっと人よりも多くて、うん、
小さい時ってのは何歳ぐらいの時？
もう2歳とかそういう。
ああ、そういう時ね。
本当に小さい時から、はい、
まだ言葉なんかあんまり喋れない頃ね。
はい。
それで癇癪を起こしてるっていうのは、癇癪っていうのは具体的に言うとどういうことですか？
2歳3歳とかまだ言葉がはっきり話せなかった時は、
うん、
物を投げるですとかちょっと泣いたりとかっていうのだけだったんですけども、
うん、
5歳くらいとかから、
うん、
兄弟でゲームをしたりとかしてる時とかに、
うん、
自分が負けそうになったりとかすると、
うん、
やっぱりすっごく怒ってしまって、
うん、
もう誰も収められなくなるくらいに怒ってしまったりだとか、
うん、
そういうことが小学生に入るまでは結構多くて、で、小学校に通い出して1年もしないうちにもう行かなくなってしまったんです。
それでさっき最初にお父さんとお母さんの話して、お母さんは47歳って言いましたね。
はい。
お父さんは？
お父さんは本人が小学3年生の頃に他界しました。
あのね、ここで大切なのは、
はい、
お父さんとお母さんが表面上仲がいいとか仲が悪いということではなくて、子供が甘えられるか甘えられないかってことなんですよ。
甘えられる環境ではなかったです。
そうでしょうね。そこのとこがすごく大切なポイントなんですよ。そうするとまずその今相談してる弟は、
はい、
親に甘えられない雰囲気の中で成長してきたと。
そうですね。
で、小さい頃からその欲求不満が抑えられていて、
はい、
お父さんお母さんからあなたと弟も含めて、
はい、
上から抑えつけられていたってことはないの？
もともと私も長男の方も、
うん、
母親と父親の機嫌を伺うような行動が結構あったので。
ああ、それが問題なんですよね、
うん、
要するに機嫌を伺いながら自分を抑えていたわけですから、その欲求不満が、一番下の子であれば下の子であるほどあなたよりもいろんな甘えができなかったと思うんですが、今学校は行ってんのね？
行ってないです。
学校も行ってないわけ？
はい。
先生とはなんか話してる？
中学校になってからはまだしてなくて、
うん、
小学校の高学年まではずっと担任の先生が定期的に玄関に来てくださって、
うん、
簡単な勉強を教えてもらうとか、そういうくらいしか関わってないですね。
そうすると今日のあなたの相談っていうのは、
はい、
この男の子にどう接していったらいいかっていうことね。
はい、
わかりました。今日はあの幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてるんですが、伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。
この相談内容一つ整理しましょうか。まずあなたの気持ちなんですね、はい、あなた自身何かいっぱいいっぱいですか、気持ち。
そうですね。
これお母様には相談しなかった。
母親には話してないです。
それはなぜ。
長男の方と、うん、私で、
うん、何とかしようと。
はい。
働いてる、あなた。
母親と同じ職場で働いてます。
あ、それでもお母様には話できない。これは
母親も悩んでいるんですけど、朝から晩まで働いていて、うん、これ以上負担をかけるわけにいかないので。
じゃあ話します。
はい、
まず最初ですね、このお父さんの場合ね、食事はどうですか、はい、彼
すごく好みが偏ってて、食べれるものがカップラーメンとか、うん、温かい食べ物じゃないと食べなくて、うん、その中でも限られていて、うん、ラーメンとか、うん、カレーとか、うん、カツ丼とか、うん、家で作ったものよりもお店のものの方が食べてます。
その食べるときにお母さんそこまでいますか。
いないです。
いないのね。そうするといるのはあなたと弟さんと、その今問題の弟、3人で食事。
はい、はい、
それを注意する人いないわけね、誰も。
はい、いないです
ね。あなたも怖い、やっぱり。
はい。
そうするとね、弟さんの存在が心配っていうのとね、怖いってあるでしょ。どちらですか。
怖い方が強い。
怖いなのね。要するに何をするか分からないから怖い。
はい、
でその下の18歳の弟さんも怖い。弟が。
そうですね。
みんな怖がってる。
怖がってます。
じゃあ今日の相談はこの弟を対応できる道筋は何ですかってことですか。
はい。
ああ、うん、あのね、さっきパロッと言ったんですけど、かって担任の先生いましたね。
はい。
その先生今でもお元気ですか。
元気です。
そしたらそこに行くんですね、一回。でその先生にこの話を全部します。
はい、
でこの場合に今弟は怖いんだって状況が、
はい、
どこに相談すればいいのか、もしできたらその担任の先生も同行してくださればうれしいんですけどね。
一応、うん、ある程度今のこの現状を先生は知ってる上で紹介してくださっているものがあったんです。
あったの。それどうしたの。
まずは弟本人とカウンセラーの方でのカウンセリングを勧められたんですけども、はい、弟本人がどうしても出向けなくて、うん、カウンセリングはしてなくて、はい、その後に心療内科の方に行ったんですけども、やっぱり弟本人が自分の感情を説明できないし、うん、なんでここに来させられたのかっていう感じだったみたいで、うん、その後も通い続けましょうとは言われたんですけど、うん、一度も行ってなくて、うん、それ以降はもうずっと行ってない。
それいつですか、辞めてしまったのは。
小学校3年生で病院に行った後はもう。
え、そうすると十何年行ってないわけでしょ、もう。
はい。
はあ、これはきついですね。あなたも怖がっている、全員怖がっている、何もできない状態ね。
はい、はい、
シンプルに言いますとね、やっぱりもう一回その小学校の先生行きましてね、
はい、
今怖くなってきたと。で、はい、この状態でもう誰も行かなくなってしまったと、
はい、
もうワンランク別の世界でいいですから、どっか教えてくださいって紹介をもらえませんか。これはあなたでは無理です、絶対に。あるいはあるところに入所すること、そんなひどいならばですよ。
やっぱり家から離れるべきですか。
そうです。これはあなた自身が怖いと思って相談したわけですから、
はい、
みんな怖がってるんだからよ。誰が抑えられるの、はい、例えばですね、シミュレーションしましょうか、
はい、
あなたと弟さんに思ってくださいね。
はい、
私あなたです。
はい、
で今日何食べるのって、なんていうの、お父さんは。
お前が決めろ。
お前が決めろ。
はい。
いいよ。じゃあ今日お茶漬けだけ。
それは嫌だ。
じゃあ何なのって。
お前が決めろ。
ということは彼自身もわからないんですね。
そうですね。
そうでしょ。 はい、あ、わかりました。そしたらね、今日ラーメンとお茶漬け、はい、コロッケ、わかります、簡単に言えば、
はい、
お惣菜です。これで選べられますか、彼は。
選べると思います。
あ、そうか、つまり自分の意思がないんだ。そうしましたらね、あなた弟さんかわいいならばよ、いい、
はい、
今言ったように今日何食べるのってお前が決めろっていうのは一般的には意地悪と聞かれても分かんない時あるの。どうも弟さんは聞かれても分からないんじゃないかと思ってるのね。何が好きなのか分かんないんです、怒りがあるからね。
はい、
いい、もうこれもやってみてダメだった場合には先生に相談して、どこかこの子を引き取る場所を聞くってこと。
相談します。
そうです、最終的にはね、その前にやることやってみましょうか、じゃあ。
はい。
まず、自分で選択できる子にしたいんですね。
はい。
選択ってのは、クリーニングじゃないですよ。選ぶこと。
はい。
はい、じゃあ今日の夜、お父さんに何を使う、はい、はい、3つ言ってください。3点。
はい。
頑張れ。なかなか頑張って。
カップラーメンと、カレーと、カツ丼。
うん。で、カップラーメンは、自分でちゃんとお湯で食べるの、彼は。
お湯は沸かしてもらいます。
そして、自分どうするの？
私が、やってました。
それしないこと。
はい。
カレーは家で作ったもの？
家で。
作ったもの。
はい。
カツ丼はどういうカツ丼？
シンプルの。
あなたが作るの？
はい。
で、今3つあげました。あなた一番楽なのは今どれですか？
カップラーメンですね。
あ、それダメだ。あなたが本当にそう思うならね、これは最終的に逃げです、これは。わかります？
はい。
自分が楽なものをやりながら弟を見てるとありえないんです、これ。弟は何を求めてるか、あなたが本当にね、弟を私たちと一緒に兄弟と生きたいというならば、
はい、
あなたが無理しちゃダメなの。
はい。
だけれども楽にしたらダメなんです。楽にするの弟は知ってますよ、全部この性格は見てますね、結構。
はい。
はい、今日じゃあカップラーメン見ましょう。じゃあ、はい、カレーとカツ丼は作れますか、ゆきょう。
はい。
じゃあ今日からまず相手を観察する、はい。好きであるならば。
はい。
それから必ず二つ食事を言う。どっちがいい、はい、って判断させる訓練です。
はい。
はい、なんとか、あなた自身が、きついだろうね。二つあってやっぱりどっかに預けてもらうこと。それかあなたが自分でできるか、難しいですね。今正直答えられませんけど、加藤先生変わりますね。
はい。
弟さん、あのゲームかなんかみんなしてるとき、負けると癇癪を起こすって言いましたけども、
はい、
こういう時にね、
はい、
とにかく無条件に褒めてあげるっていうことをお姉さんとしては心がけてくださいよ。ゲームに負けるなんてことはどうでもないんだけれども、
はい、
この弟にしてみれば、みんなでゲームで遊んでる時にゲームで負けるっていうことがすごいことなんですよ、
はい、
だからゲームで負けて癇癪を起こすっていうのを相手の心を汲み取ってあげて、いつも褒めてあげるっていうふうに考えてたらいいんじゃないのかな。
はい、
大丈夫ですね。
はい。
はい、じゃあ失礼します。
はい、ありがとうございました。
子供が成長するためには、甘えられる雰囲気が家の中にあることが大切です。